リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話。さあ、前回のエピソードでは中国武将列伝という本の紹介をして、
うん、そうですね、田中義久先生の、
うん、でまあ中国の歴史詳しいぞって言ってた中学生時代のリートンが鼻をへし折られおられる、
おへし折られたね
ぐらい、うん、自分の知らない武将に出会えたっていう本としてのこのね、中国武将列伝の本が面白いということでお話ししてまいりましたけど、実際どうですか、この知らない聞いたことないなっていう武将の名前で、この人物はいやこれは面白いぞっていう、そういう武将をちょっと紹介してもらいたいなと。
そうですね、まあ、せっかく我々このリンク、うん、アフィリエイトリンクもねちょっと貼らせていただいて、まあ、PR 的な感じで、はい、うん、まあ、勝手に僕はあの田中義樹先生の中国武将列伝を PR しているという、はい、今そんなラジ歴となっておりますけれども、まあ、せっかく中身をね、はい、前回は、うん、まあ、どんなものなんだっていう、
はい、
大枠の話しかしてないですけれども、うん、この中で、うん、やっぱり僕がすごく印象に残って面白いなと思ったのがですね、はい、うん、2人おりまして、
はい、ほうほうほう、
まあ、うん、この全体を通してなんだけれども、はい、この田中義樹先生が取り上げている名将というのは、うん、
はい、
基本的に、そのこう将軍という人たち、ほう
ほ
う、
はい、
じゃあ、
は
い、名将というぐらいだから、なんか宰相としてのイメージが強くて、うん、戦争も強かったとか、うん、軍略も強かったっていう、うん、軍事的な側面の人というよりかは、
はい、
まあ、最前線に出て戦う人、
うんうんうん、はい、
現場の指揮官というかね、
うんうんうん、
まあ、そういう人を取り上げましょうっていうところなんだけれども、はい、その中で結構大切に、田中先生が選ぶ基準としてね、
はい
はい、
うん、
大切にしてたのが、はい、やっぱりその兵隊さんたちに愛されるという、
はあはあは
あ、例えば、まあ、三国志で言ったら張飛という人、
うん、
蜀のね劉備、はい、関羽、張飛、はい、義兄弟、はい、で、うん、暴れん坊で有名な、で、はい、確かに彼は強い将軍かもしれないけれども、う
ん、
まあ、部下に裏切られて、
はい、はあはあ、
寝首をかかれて最後、
はいはい、
とかね、うん、まあ、こういう人はやっぱり名将と言えるのか、
うんうん、力は個人としての力は強いけれども組織ってなると
猛将とは言えるけど、
はい、
武田家氏将軍という意味では言えるけれども、
うん、
名将かというとちょっと違うんじゃないかみたいな、うん、
ま
あ、そういう視点とかね、ああなるほど、はいはい、そういう人を選ぶんだ、
は
あ
は
あ、で、まあ、やっぱ人に愛されるってどういうことなんだろう、うん、その部下に愛されるとかね、はい、
うん、
でそこで面白いなと思った人物2人のエピソードがあって、はい、
うんうんうん、1
人目は、
はい、1人目
隋の時代、
隋、隋でいうと煬帝の時代ってことですね、煬
帝の時代、
はいはいはい、あの時代、
うん、あの時代の名将として取り上げられているのが張須田、
張須田、はい、
張須田、張は、うんうん、まあ張り裂ける、弓に長いの張、
はい、
に須は、なんだ、須藤さ
ん
の須、
はい、
に、だは阿弥陀仏のだ、
うんうんうん、
で、張須田さんっていう人がいたんだけども、この人、はい、どんなエピソードで有名かというとですね、
はい、
まあ、ある地方の長官をやっていたときにですね、
うんうんうん、
その、飢饉があった、
はい、
大飢饉が起きてしまった。
すると、まあ、民衆は食べ物に困って
困る、そう、
はい、
食べ物があるところにあるんだけれども、
うん、
値段がね高くなってしまっているとか、はい、うん、
調達しづらい、まあ、
こういった、うん、調達しづらいっていう状況の中、はい、この須田さん、
はい、
今日須田さんはですね、
うん、
無断で、
はい、
こう無断で官庁の倉庫を開いてですね、
はいはい、はあはあ、
その後に、まあ、みんなにこう民衆たちに配ったわけです、勝手に。
え、あ、なるほど、その基金で、まあ、みんな食に困ってたから倉庫の、ね、食べ物を配ってくれる人がいるって言ったらそれはみんな喜ぶでしょうけど、でもこの張須田の上司ってさっきも名前挙げた隋の煬帝ですよね。
そうだね、隋の煬帝っていう、
隋の煬帝って僕あんまりなんか優しいっていうよりもめちゃくちゃ厳しくてね、
そうだよね、
なんか自分のなんか知らんところでなんか勝手になんかやってたらお前何やっとんだいって言って なんか首跳ねられそうだなとか思っちゃうと、そう
できないよね。
超スダのやったことなかなかできないなって思いますけど、ね。
ただ、実際これ超スダこれをみんなで施しを無断でやった後に、はい、まあ事後報告した。
事後報告。はいはいはい。
事後報告したら、それを受け取ったその報告を受け取った容体は、
はい、
全く調査でよくやったと。
おお、あ、
うん、だから正しい。認められたと。もう全然問題ないと。はいはい、だから結構この容体という人も最後はその国を滅ぼしてしまったから、はい、すごくバカ者扱いされてたりとか、その、はい、パワハラ野郎みたいなね、うんうんうん、印象を持たれるんだけれども、はい、意外とやっぱりそのパワハラができるというのは、はい、仕事ができたりと頭が早の回転が早かったりとか。
はい、
口がうまかったりとか体力があったりとか実際に、うん、なんて言ったらいいんだろうね、なんか、
うん、
非凡でないと、
うんうんうん、
暴君にもできないなれないと思うわけ。
はは、は、
要は、うん、なんて言ったらいいんだろうな、そのバカ殿様だったら容体が、うん、
はい、
なんかその暴君とかになる前に潰されるというかさ、うん、
はいはいはい、そうですね、
なんだけれども、やっぱりそういう意味でこの煬帝という人物実はやっぱり、うん、賢い人というか物を見る目があるんじゃないかというふうに思わされた、うん、で当時、うん、僕はこの中学生の頃の煬帝のイメージっていうのは、はい、今ソッシーが言ってくれたような、うん、本当に記録に残されている、
はい、
その情報だけ、
うん、
でやっぱ記録を残した人が誰なのか、うん、それは煬帝に勝った側の人間が残しているとか、だからそういう視点もない中でこのエピソードを聞いたときに、はい、まあ、まず超スダっていう人すげえなと、偉いな、
うんうんうん、
は
い、
今こう世の中もさ、自分で判断ができない人っていうのが多い中、
うん、そうですね、うん、
やるべきことをしっかりとやって、
はい、何が大事なのかっていう、ね、
まあ、何が大事なのかと、で事後報告を受けた煬帝も、はい、うん、それはしょうがない事後報告で、
うんうん、
いうことで認めるっていう、
まあね、
なかなかいいエピソードだなっていうのをすごく記憶に残っていて、
いやー、なんか煬帝も意外とね、なんか優しさというか心気あるなと思いますし、その僕が民衆の立場だったらそれを助けてくれた長須田さんにもありがたいし、うん、罰せられなくてよかったなって思いますね。
そうだね、
うん、
はい、という話とで、
うん、
もう一人ね、長須田のこの今話をした話と、
うん、
面白いぐらいに皇太子というかね、
お
そういう話が残ってる人がいて、
はいはいね、
これも中国武将列伝の中で田中義先生が取り上げている人物なんだけれども、うん、
はい、気になる、
うん、宗浸という将軍がいたわけ。
宗浸、どういう字を書くんですか。
曹操の曹とか、うんうんうん、軍曹とかの曹に、
はいはい、
うん、浸は奇変に過ぎって書くから、まあ、日本語では使わない感じかな、
うん、
はい、だけど、はい、この宗浸という人がいて、
はいはい、
まあ、この人はいつの時代の人かというと、
うん、
まあ、さっきの長須田っていう人が隋の時代、
はい、
でその隋の後に唐が来て、まあ、唐が長く、うん、まあ、日本からも遣唐使とかが送られたりとかね、超大国唐があって、
はい、
この唐が滅んだ後次の北宋という王朝ができるまでの間があるんだけど、
はい、
この間の時代から北宋を建国して、うん、北宋を、まあ、統一王朝としていく流れで活躍した名将というのが宗浸という人なんです、はい、
なるほどなるほど、うん、
で今回今紹介するエピソードっていうのは、はい、彼が将軍として見出される前、はい、
前の話ですね、
まあ、うんうんうん、北宋の初代皇帝、はい、長教院という男、
はい、
この男が、
はい、
男と宗浸が出会う、
うんうんうんうん、
その出会いのシーンだね。
あ、なるほど。じゃあ今日はこの宗浸が武将になる前、つまり、
そうだね、
まあ、だから武将になる前だから兵隊というか一兵卒だった時に見出されたって、そういう話ですか
と思うじゃん、
うん、
ところがその宗浸が当時やってた仕事っていうのは、はいはい、
うんうん、
お茶とかお酒の管理をする仕事をしてた。
え、なんか軍隊感全然ないですけど
軍隊感全然ない、はい、なんか、うん、この長教院はもうすでに、まあ、それなりに偉い、はい、まだ、うん、皇帝とかにはなってないんだけれども、
うん、
まあ、こう偉い立場になってて、はい、その人がこの宗浸に、うん、ああちょっとお前酒をこせと、
はははは、
ちょっと酒をこせと、
うん、
俺にと飲ませろと、酒
飲ませろと、
うん、酒、あああるのは分かってんだよ、お前が管理してんだろと、うん、酒をこせと、
はいはい、早くしろ
ということを言われたわけよ、
うん、
まあ、うん、今のその世の中的にもさ、
はい、
まあ、あの世の中的というか現代においても、うん、まあ、ちょっといいじゃんみたいな、うん、
はいはいはい、
だ俺その俺のはそういう権限があるんだからちょっといいじゃないか、
うんうん、
ちょっとね、ペンの一本ぐらい貸せよと、
はい、
うん、それを横領とか
すぐそこにあるだろうと、
うん、そう、そんな横領とか言うんじゃねえこの野郎みたいな、うん、ちょっと酒をね飲んだところでバレないだろうと、
はい、そんなつまんねえこと言う
なと、いう感じで調教員が来たら、そうん、総理がそれを、
はい、ここの酒はお出しできませんみたいな、そういうちょっと建前、
まずはそこだよね、それはまあお出しするわけにはいかないと、はい、ルールですからと、はい、
うんうんうん、
そしてじゃあそれだったらもうそれで終わりだよね、
そうですね、そこから見出されることがないですけど、
まあ、普通な感じがし、
うん、するよね、普通な感じしますねと、そこででも総品はなんか起点を聞かせたっていうエピソードなんですよね、うん、
自分で買ったお酒がありますと、
はあはあはあ、
これは自分の私物、こっちのよこせと言っているものは、
うん、
これは公のものですと、
はい、
会社のものです、国のものです、
うん、
これは、
はい、
勝手に私が管理はしているけれども、
うん、
誰にあげるかっていうのを決める権限なんて持ってます、管理してるだけです、
はい、うんうんうん、
でもこっちのお酒は、はい、これは私が私物です、はい、
なるほど、うんうんうん、
この私物をあなたにあげましょう、飲んでください、
はいはいはい、いやでも今聞いててなんか正義感あるなって僕思っちゃったんですけど、
お僕正義感、
はい、いや僕商品だったらね、まあ、いくらまだ、ね、超大国となる北宋の前の調教員とはいえ、うんうん、まあ、力ありそうな人が来ました、で自分は、一兵卒でもなく酒を管理するただの役人じゃないですか、はい、酒出せって言われて、酒出せって言われて確かに出しちゃダメだなって分かってても、ははこちらお飲みくださいっていう風にひれ伏しそうだなってところを
あ、まあ、弱そうだもんね、権力とか権威とかに、
ね、そう総品と阻止その字はね被ってますけど全然
なんだその
なんか度量の違いは全然そこ出るんですけど、だから僕からしたらまずちゃんとルールにのっとって出せませんって断ってる時点ですげえなって思うんですけど、
なるほど、ね、そこからもそもそも阻止としては、
うんうん、はい、
総品という男はこれ気骨があるなというのをすごく思うわけだな、う
ん、でそこだけでも僕の中では十分すごいのに、そこのさらに上を行って、いやまあルールはルールなんですけど、でもお酒は出せます、実はもう一個ですね、私が私物として持ってるものをお飲みくださいっていうな、こういう提案までできちゃうっていうのは僕からしたらダブルパンチで、
気前のサボあるし、ね、
かっこいいなって、
まあ、当時のそのお酒っていうのがどれぐらいの価値があったかっていうのは分かんないけれども、
うんうんうん、
でも、まあ、やっぱり自分が飲もうと思ってたら楽しみにしてたと思うわけです
よ、はい、確かにね、うん、
それを分けてあげる
は、はい、
これはなんかすごくそのただ単にルールですからっていう、
うん
うん、切り方だけじゃない、
はい、
なんて言ったらいいんだろう、愛情というかさ、その人に対する優しさ的なものを調教員感じて、
はい、うん
ね、うん、あこいつは見どころがあるなということから、う
ん、はい、
調教員はこの総品の、
うん、
まあ、誠実徳実、
はい、
なんて言ったらいいんだろう、なんかすごく立派なやつやなこいつはと、
はい、
いうことで目をつけるようになり、
うん、
その後この総品という人が、まあ、その総、はい、王朝の、うん、元勲の一人として、まあ、名将として大活躍をしていくっていうことになってくんだけれども、
はい、
本当に、なんて言ったらいい、面白いなと思うのがさ、長砂の話はさ、うん、
はい、
ルールを破ったわけよ。
確かに、うん、無断で、ね、うん、倉庫の中の食べ物を民主利って、うん、ルールを破った。
でそれに対して総品はルールを守って、
うん、忠実ですよね。うん、
それでこう評判が上がるっていうことだから、うん、やっぱり何事もさ、
はい、
まあ、でもこのルールを破って褒められた長須田、
うん、はい、
ルールを守って褒められた総評って見ちゃうと
うん、うん、
ルールはどうしたらいいんだって分かんなくなっちゃうんだけど、
はい、
ポイントはやっぱりこれパブリックなことなのか、
うん、
民衆のためとか公のためなのか、
はい、
長須田ルールを破った、何のためにルールを破った、うん、
民衆のためにルールを破りましたね。
そう、公のため、うん、民衆のために、うん、っていう大義名分、
うん、
大義、
ね、うんうん、はい、
で一方の総品ルールを、ね、
うん、一方、うん、
守ったわけです。で、うんうん、何のためだったかっつったら、それはだって調教員っていうのはあくまでも 私的利用させてくれっていう話だよね。公のためじゃない。
私的
利用。私的利用だったら公のものは使えない
。はい。
もともと調子田が管理していた倉庫っていうのはこれ公のもの。でこれを公の人たちのために、
はい、
まあ無断で使っちゃいけないんだけど、
うん、
ルール上はね無断でやりましたっつっても、はい、それは公のものを公に使いました。それに対して、
はい、
商品のケースは公のものを私的利用させてくれって言われて断った、
うんうんうん、
っていうことだからやっぱりで私的なものに対しては自分の私物を使って私的な付き合いをしましょう、
は
い、っていうことだからやっぱりまあルールは守らなきゃいけない、
はい、守らなきゃ
ルールは何のためにあるかって、うん、それはみんなのため、
うん、
パブリックのため、
ために
パブリックそのために、うん、パブリックのためにしなきゃいけないことっていうのはルールで書かれていない状況だったら、うんはい、ある程度の逸脱とか
は
して、
はい
うん、言ってもいいんだ、
はい、
っていうことなわけですな、う
んはい、
なのでそういう意味で、
うん
まあ、この調子だと送品っていうのは、
うん
まあ、なんかこうルールを守るとかルールを破るってどういうことなんだろうっていうのを自分自身、
うん
まあ、これも前回の話のあれだけど中学生中2の時に、ね、
いやいやいや
読んで、まあ、中学生の時っていうのはやっぱりその学校の校則とかさあるわけじゃん、
うん、
ルールっていうものが
何のためにルールがあるんだってね
あで、うん、じゃあ自分はどんなルールは破ってもいいのか、うん、悪いのか、はい、みたいなね、はい、なんかそういうことを考える上で、
うん、
この調子だと送品の話のこの対象さ、うん、
はい、はい、
思ったなとただ
ただ
うちの学校には上司がな容体でもなければ別に調教員でもないからなっていうね、
はい、
なんかねそんなことをね、うん、考えたということもあってこの調子だと早期のエピソードすげえ面白いなと思ったので、うん、ぜひ、この話調子だの話はですね、
はい、
中国武将列伝の上巻の方にございまして
宗品はもしかして下巻にあるんですか
そうなんです別にねわざとじゃないんですよわざとじゃないんですけど唐の時代までがですね、
は
い
うんうんうん、
上巻なので
なるほど
隋の時代は上巻、
はい、
宋の時代とかの方はね下巻ということになってしまうので、うん、ぜひ興味を持った方はですね、
はい、
上下巻両方ともご購入いただけたらいいんじゃないかなと、
はい、
いうことで、
うん、
はいということで、はい、今週まで今週のお相手は私リートンと
そしてお届けしましたバイバイ
バイバイ